ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和4年12月10日北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクール2022の授賞式が行われ、京都府南丹市立園部中学校3年川勝理瀬さんが中学生部門の優秀賞を受賞しました。本日はその作文の川勝さんの作品をお聞きください。自分ごととして捉えて、京都府南丹市立園部中学校3年川勝理瀬。お母さん、お父さん、助けて、私はここにいる。今から45年以上前の秋、新潟に住む一人の女子中学生が部活動後の下校途中に拉致された。船に乗せられ、着いた先は北朝鮮。家族や友達には会えず、反抗すれば殺されるかもしれない状況。来る日も来る日も日本に帰ることを夢見て、遠く離れた家族も友人もいない土地で懸命に一日一日を過ごす。突然幸せな毎日を奪われ、知らない土地にポツンと立ちすくむしかない。明日を生きることができる保証は何もないのだ。もしも自分だったら。社会科の授業で横田めぐみさんが拉致された事件を題材にした映画「めぐみへの誓い」を見た。私と同じ中学生、私と同じように父と母と弟と暮らしていたのに、そんな彼女が荒波で揺れる船内から「助けて」と声を枯らし泣き叫び、助けを求める痛烈な描写が今でも私の心に深く刻まれている。自分と彼女の姿が重なって見えて、胸が張り裂けそうになり苦しかった。私の想像を絶するほどの不安と恐怖を彼女は体験しているに違いない。突然子を引き離され、失踪した子の親とされた横田さんご夫婦の心情は言葉では表すことができないほど辛くて悲しいことだ。私は拉致問題について知ってはいた。思い返せばこの人権問題に触れる機会はいくらでもあった。しかしそんな問題があったんやなぁと、自分には関係がないこと、まるで人ごとかのように捉えていた私が確かにそこにはいた。授業を通して仲間と人権について考えている中で、そんな過去に抱いた自分の感情に気づいた。関心を持たないことは本当に恐ろしいことであることを実感した。拉致問題が未だに解決していないのは、かつての私のように日本人でありながら問題の本質に目を背けてしまっている人が多いことが最大の問題ではないだろうか。授業で仲間と意見共有をした際にテーマとして設定されていた歴史を正しく知って自分で考える、これは 私たち中学生に今一番求められていることであると感じる。拉致問題において一番深刻であるのは、長期間にわたり問題が壁にぶつかってしまっていること。結果として被害者をはじめご家族の方も高齢化が進んでしまっていること、そして返還を要求する活動が衰退し、問題が風化しつつある危険に陥っていることだ。国家間の問題として目を背けるのではなく、アンテナを高く張り、自分事として捉える。中学生の私は非力さに気づき、自分の存在をちっぽけに感じるかもしれない。それでも私は歴史を正しく学び、問題の早期解決に向けて働きかける国民の一員としての役割を果たし続ける。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしいふるさと、日本の唱歌をお届けします。それではお聞きください。 いかがでしたでしょうか。ふるさとの消化コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲、ダウンタウンブギウギバンドで港の陽子横浜横須賀をお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ダウンタウンブギウギバンドで港の陽子横浜横須賀をお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。